11月は感謝の月です。アメリカではこの月の第4木曜日、サンクスギビングデーを祝います。この広大な国土を実り豊かな土地にした開拓者たちの労苦に感謝するのです。サンクスギビングデーの由来は皆さんよくご存知の通りですね。1620年、メイフラワー号は温暖なバージニアを目指していました。ところが悪天候のためにコースを外れまして、寒さの厳しいマサチューセッツのケープコッドに到着しました。陸地に行っていましたが雪で覆われていましたため、人々は船の中に留まって冬を過ごしました。飢えと寒さ、そして病気のために102名の乗客がいたんですが、生き残ったのは50名だけでした。そうした困難にもかかわらず、春になりまして人々は上陸し、先住民の廃村に家を建て、田畑を耕し、秋には新天地での最初の収穫を祝いました。その時に神様への感謝の礼拝を持ったのです。で、最初のサンクスギビングデーは食事よりも礼拝が中心でした。ところが時間が経つにつれまして、礼拝の要素が忘れられてきます。で、サンクスギビングではもっぱら食事が中心の祝日になりましたね。私たちが初めてアメリカに来ました時に、あるご家庭のサンクスギビングディナーに招待されました。で、それで友人に聞いたんです。サンクスギビングデーにその人の家に行くんだけども、どういって挨拶したらいいの？わかりませんでしたので、そしたら、いや、それはね、ハッピーサンクスギビングデーって言えばいいんだよと、そう教えてもらいました。で、家に着きまして、そこのご主人に、サンクスギビングデーのデナーなんか特別なことやるんですかと聞きましたら、ああ、何もないよ、まあ、さあ食べましょう、レッツイート、まあそれだけでしたね。あとはひたすら食べる会になりました。Let's eat。 これがサンクスギビングデーの合言葉なんだということを、まあ教わったわけです。けれども、サンクスギビングデーに今でもターキー食べますね。クランベリーソース、ポテト、パンプキンパイ、でこれを食べるのには目的があります。意味があります。アメリカの開拓の歴史を忘れず、開拓者たちに感謝するということです。で、サンクスギビングデーのメニュー、400年前とちょっとも変わりません。もうアメリカは何でも変わるのに、これだけ変わらないんですね。いつだったでしょうかね、サンクスギビングデーにターキー食べたかいって聞かれました。で、私こう答えたんです。いや、私たち家族にはターキー大きすぎるので、チキンにしましたって、そう言われたらですね、いや、この時はターキー食べなきゃいけないんだよと、まあ叱られ、また笑われたりもしたんです。アメリカの人々は何百年経っても変わらず当時の食べ物を食べます。それを食べることによって自分たちのルーツを覚えたのですね。皆さん、食べ物と特別の出来事を、また特別の人、そういうことが結びついているという体験お持ちでしょうね。私はよもぎ餅、まあ、めったに食べませんけど、よもぎ餅を食べますとね、よもぎ餅を作ってくれました母を思い出すんです。ラムネっていうのも最近復活してきましたね。あれを飲みますと子どもの頃がよみがえってきます。たこ焼き、お好み焼き、これを食べますと生まれ育った大阪のあの雑踏が浮かんできます。食べ物、食事、それは人々の記憶を呼び覚ます力があります。で、神様はそれを、神様のことを覚えさせるためにお持ちになったんです。神様はエジプトから救い出されたイスラエルの人々に、杉越のお祭りで子羊の料理に種なしパンと苦菜というものを添えて食べるよう命じておられます。杉越の夜、長子、長子というのは最初に生まれた子供のことですが、長子が一夜のうちに死ぬ、そういう災いがエジプトに臨むわけですね。 でもイスラエルの人々が救われるために神様はそれぞれの家で子羊一頭をほふり、その血を家の入り口のところに塗りなさいと、そう命じられました。いわばその家の長子、最初に生まれた子供の代わりに子羊が殺されたわけですね。で、そうやってイスラエルの人々はその災いから過ぎ越していきました。いや、災いがイスラエルの家を過ぎ越していった、パスオーバーしていったので、そのお祭りはパスオーバーと呼ばれるようになったわけです。で、子羊が過ぎ越しのお祭りでほふられる、その子羊の肉を食べるというのは神様の救いを覚えるためですね。種なしパンを食べますのは、その時にエジプトから急いで脱出する、そのためにパンが発酵する、イースト菌が発酵する、その暇がなかったからですね。そういうことを意味しています。苦菜を食べますのは、イスラエルの人々がエジプトで奴隷でありまして厳しい労働を強いられた、その苦しみを思い起こすためでした。神様は私たちが、人々がそういうものを食べることによって過去の歴史、神様の救いの御業、神様の愛と憐れみ、力へ栄光、そういうことを思い起こすように、そして神様に感謝を捧げるように、そのことを期待されたのです。私たちが守ります主の晩餐も同じです。イエス様も十字架につけられる前の夜、弟子たちと一緒に食事をされました。この食事は過ぎ越しの食事でした。今朝の聖書の箇所7節8節にこうありましたね。さて、過ぎ越しの子羊をほふるべき除光祭の日が来たので、イエスはペテロとヨハネを使いに出して言われた。行って、過ぎ越しの食事ができるように準備をしなさい。で、この過ぎ越しの食事を描いたのが、あのレオナルド・ダ・ヴィンチの最後の晩餐の絵です。この絵はイタリア・ミラノにあります修道院の食堂の壁に描かれている、食事 の絵なんで食堂に描かれているんですね。で、これは世界遺産に登録されている貴重なものです。実物は縦が4メートルと言いますから、もうこのね、建物のまた天井より上でしょうね。そして幅が9メートルもあります。ですから、そこに描かれた人物はほぼ等身大、等身大よりも大きいでしょうかね、そんなふうに描かれているそうです。私は一度も実物を見たことがありませんので、一度見たいなと思うんですが、その壁画がアメリカに来ることはないですよね。もしカンバスに描かれたものだったらアメリカでも見られるかもしれませんけれども、そこに行かないと見られないというわけですから、それがちょっと残念なのです。で、この絵は最後の晩餐というふうに名付けられています。そのために多くの人はイエス様が弟子たちと共になさったあの過ぎ越しの食事を、弟子たちとのお別れの食事だというイメージで捉えるようになりました。でも本当は単なるお別れの食事ではないのです。過ぎ越しの食事は、先ほどお話ししましたように、神様がエジプトで奴隷だったイスラエルの人々、子羊の血によって救い出してくださった、それを覚えるためのものですね。同じようにイエス様が弟子たちのなさった食事、これは弟子たちがイエス様によって、しかもイエス様が十字架の上で流された血によって、罪の奴隷から解放された、そのことを長く心に覚え感謝するためのものだったのです。イエス様はイスラエル民族の救いを記念します過ぎ越しの食事を、どの民族であれイエス様を信じる者が罪から救われて永遠の命を持つ、そのことを告げ知らせ、それを覚える主の晩餐に変化させた、それをコンバートさせたのですね。イエス様が弟子たちと共になさった晩餐、それは過ぎ越しの食事でした。 でもそれは最後の過ぎ越しの食事であり、主の晩餐としては最初の晩餐だったのです。だから最後の晩餐という名前よりも最初の晩餐という名前の方がいいかもしれませんね。で、過ぎ越しの食事では最初にパンを食べます。それからメインの子羊とブドウ酒を共に食べます。同じように主の晩餐でも先にパンをいただきます。後でブドウ酒を飲みます。パンは十字架にかかられたイエス様の体、ブドウ酒はそこで流されたイエス様の血を、それを表していますね。過ぎ越しの食事で子羊食べるんだけど、私たちの主の晩餐で子羊ないですね、皆さん思われませんか。主の晩餐では子羊は食べない。なぜ？それはイエス様ご自身が過ぎ越しの子羊だからです。イエス様はパンを、これは私の体だとしてお与えになりましたから、私たちがパンをいただくときに子羊をいただいていることになるのです。過ぎ越しの食事では荷がながありますが、私たちの死の晩餐では荷がなはありません。なぜでしょう。苦しいもの、苦いもの、それはイエス・キリストの十字架によってすでに取り去られているからなんです。旧約の過ぎ越しの子羊、それは世の罪を取り除く本物の神の子羊、イエス・キリストを指し示すものでした。イスラエルの人々は今に至るまで過ぎ越しの食事を守っています。でもそこで食べているパンの本当の意味を知らないでいます。そこで食べる子羊、その子羊と流された血潮の意味を本当には知らないのです。過ぎ越しの子羊は私たちの身代わりとなられたキリストを指し示すもの、そのパンと杯も私たちに命を与えるキリストを指し示すものだったのです。過ぎ越しはキリストの十字架によって成就しました。ですから私たちはイスラエルの人々が過ぎ越しの食事を守るに勝って救いはもう成就した、そういう喜び感謝を持ってこの主の晩餐を守るのです。主の晩餐、これは初代教会ではパン先と言われました。ブレイキングブレッドって言いますね。でももう一つの呼び方があったんです。それは、新約聖書はギリシャ語で書かれましたが、ギリシャ語の言葉でユーカリストと呼ばれました。ユーカリストっていうのはギリシャ語で感謝を表す言葉、ユーカリスティアという言葉から来ています。ルカの22章19節にも、パンを取り感謝してこれを裂き弟子たちに与えて言われた、感謝してとあるように、主の晩餐は神様への感謝から始まります。で、最も古い、主の晩餐の式順というものが、あるんですが、そこにはこうあります。司式者が言います。主があなた方と共におられますように。会衆が答えます。あなたの霊と共におられますように。指揮者が言います。あなたの心を上げなさい。会衆が言います。私たちは主に向かって心を上げます。指揮者が言います。私たちは主に感謝を捧げよう。会衆が答えます。それは御心にかなう良いことです。指揮者は続いて感謝の祈りを捧げて主の晩餐式を執り行うのです。主の晩餐はこのように神への感謝で始まるんですが、それだけでなく主の晩餐そのものがイエス・キリストの救いを神様に感謝するものです。主の晩餐はユーカリスト、感謝の食事と呼ばれるのは本当にふさわしいでしょうね。詩編の103編というところにこうあります。我が魂を主を褒めよ、我が内なるすべてのものよ、その聖なる皆を褒めよ。我が魂を主を褒めよ、そのすべての恵みを心に留めよ。主はあなたのすべての不義を許し、あなたのすべての病を癒し、あなたの命を墓からあがない出し、 慈しみと憐れみとをあなたに被らせ、あなたの生きながらえる限り、良きものをもってあなたを飽きたらせられる。こうしてあなたは若返って、わしのように新たになる。私たちは毎日感謝すべきことに取り囲まれています。日々の食べ物、またそれをおいしくいただける健康、家族の愛、また人々の善意、素晴らしいことばっかりですね。でも、そうしたものに勝って感謝すべきことがあるんです。それは、この詩篇の103編で言われていた、罪の許し、また、主が私たちを癒してくださるこの魂の健康、そして何よりも日々新しくされていくという永遠の命、この永遠の命をいただいた新しい人生です。私たちがいただくすべてのものは、最終的には神様から来るんですよね。人の手から来たり、自分の努力によって得たとしても、最終的には神様の賜物です。でも、罪の許し、またその清め、霊的な命、これは直接神様から私たちに与えられます。イエス・キリストの十字架によってしか与えられないものです。詩篇103編、主はあなたのすべての不義を許し、あなたのすべての病を癒し、あなたの命を墓からあがない出し、こう言いまして、神様の救いの恵みをまず覚え、それに感謝していますね。私たちが主の晩餐で感謝すること、それは詩篇の103編で感謝しているのと同じこと。過越の食事は、イスラエルがエジプトから救い出された、その救いの御業を再現しました。主の晩餐も同じように、キリストの救い、今から2000年前のあの十字架の救いを再現するものなのです。私たちが守りますこの主の晩餐の姿、ダヴィンチの絵のように整ったものではないかもしれません。私たち、主の晩餐に預かる私たちは、毎日の生活の中で、信じるよりも疑うことが多いかもしれませんし、感謝するよりもつぶやくことの方が多いかもしれません。さまざまなことで苦闘しています。誘惑に負けてしまったり、横道にそれたりもします。でも、真実な信仰者たちは、それでもまたキリストを信じ直し、神様の御心に沿って、精一杯生きていきたい。そのためにこの聖餐を通して、イエス様にある罪の許し、清めをもう一度確信していきたい。そう願っています。私たちは芸術に描かれた人物のように、発信等で、ね、美しくはないかもしれません。でもね、芸術に描かれた人物、刻まれた像というのは命がないでしょう、どんなに綺麗でも。私たち生きてるんですよ。芸術作品で描かれた人物は、変化しません。成長しません。でも私たちは、この聖餐に預かるごとに、主の恵みをいただいて、変えられ、成長していくんです。生きている私たちが、この聖餐のテーブルを囲む姿、これはきっと神様の目にも、人々の目にも、美しく見えることだろうと思うのです。私たち自身が、神の作品、聖書ではマスターピースと訳されているんですけれども、芸術作品、美しいもの、素晴らしいものなんです。信仰を持って共にパンをいただく、杯をいただく。このことによって私たちは、あのダヴィンチの絵よりももっと美しい主の晩餐の姿を描くことができます。神の子羊、イエス・キリストを表し示すことができます。11月。感謝の月に守る主の晩餐です。主イエス・キリストの救いを心いっぱい感謝しましょう。神様に栄光をお返ししましょう。祈りましょう。父なる神様、私たちにくださったすべての良きものを感謝します。とりわけイエス・キリストが私たちのために成し遂げてくださった救いを 心から感謝します。それなしには、どんなに富を得、健康を手にし、良き人々に囲まれていても、私たちはそうしたものを心から喜ぶことができず、不安や恐れ、迷いの中に生きていかなくてはなりません。しかしあなたは、イエス・キリストによって私たちをそうした虚しさから救い出してくださいました。この後に続く、主の晩餐によって、そのことをさらに深く覚え、あなたに感謝を捧げるものとしてください。神の子羊である、イエス・キリストのお名前で祈ります。アーメン。